皆さんおはようございます。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を澄ませていきたいと思います。まず今日のこの聖書箇所を簡単にまとめてみましょう。ここでは海から一匹の獣が上がってくる、その様子が記されています。この一匹の獣は竜、サタンに操られて、サタンが働いているそのようなものであって、この獣、つまり強い国が国々を本当に強く支配すること、特に神の民を迫害することについて記されています。この聖書箇所から神様がどのようなお方であるのか、また私たちにどのようなことを教えてくださっているのかをご一緒に見ていきたいと思います。
ヨハネの黙示録13章1節から10節。また私は見た、海から一匹の獣が登ってきた。これには10本の角と7つの頭とがあった。その角には10の冠があり、その頭には神を汚す名があった。私の見たその獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威とを与えた。その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いて、その獣に従い、そして竜を拝んだ。地に住む者で、ほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていない者は皆、彼を拝むようになる。
まず、神様はどのようなお方であることがここに記されているでしょうか。8節を見てみましょう。8節では、ほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていない者は皆、彼を拝むようになるというふうに書かれてあります。つまり、子羊の命の書に名が書かれているものを守ってくださる、そのようなお方であるということがわかります。ここで激しい迫害が起こることが予言されていますし、また本当にこの神様の民ではない、そのような者たちは皆この偶像礼拝に走って、ここにある獣を拝んでしまう、反キリストを拝んでしまうということが記されています。これは未来に対する予言ですけれども、私たちはこのように霊的に強い攻撃にさらされたり、また強い偶像の前にこう負けてしまう、そのような強い戦争に、見舞われることがあります。しかしここには何と書いてあるでしょうか。強いから勝つのではなくて、また弱いから負けてしまうのでもなくて、この命の書に名が記されているかどうかが、その境目であるということが記されています。私たちがどんなに弱くても、どんなに力がなくても、また負けそうであっても、どんなにこの偶像の力が強そうであっても、この命の書に名前が記されているならば、拝むことがないように力が与えられて、また抵抗するための強い力が私たちには与えられているということです。私たちはついつい、こう自分の弱さばかりを見てしまって、このようなこう偶像礼拝しなければならない、そのような状況になったら自分は耐えられるだろうか、自分は拝んでしまうんじゃないだろうか、そのように不安に思ってしまうことがあるのではないでしょうか。しかし、神様は私たちを守ってくださっています。この名が記されているものをいつも覚えてくださっていて、いつも一緒にいてくださっていて、拝むことがないように、またあらゆる悪の手から守って支えていてくださる、そのような神様の姿がここには記されています。自分自身のことを何とか自分で守らなければと 思ってこうガチガチに固まりすぎないで、神様がいつも一緒にいてくださること、そして何よりも神様が私たちを守ってくださる、そのことを信じて、もし本当にこの偶像を拝まなければならないような、そのような状況に追い込まれた時にも、神様をいつも信頼して、神様から知恵をいただいて守られることをこの御言葉を通して確信して歩んでいきましょう。また2番目にこの一匹の獣について見ていきたいと思います。1節から6節までを見ると、獣と竜についての関係が記されています。まず海から一匹の獣が上がってくるというふうに記されていますけれども、海というのは世界を表しています。世界の中から一匹の獣がやってくる。この一匹の獣というこの獣というのは国のことを示しています。力強い国、治める国が現れるということです。しかし、この国というのは七つの頭とまた銃の冠がある、角があるというふうに記されていますので、一つの獣というよりはいくつものこう文献性であるということですね。そしてこの獣は何をするかというと、竜から力が与えられていて、そしてさらにこの獣の、うちの一つが致命的な傷も治ってしまうような不思議な奇跡を人々に見せることによって人々を惑わすというふうに記されています。ここから私たちはどのようなことを黙想することができるでしょうか。もちろんすごくこうサタンの力は強いんだとか恐ろしいんだと思うこともできると思いますけれども、私はちょっと違うことを示されました。この、竜というのはサタンであって、獣というのはそのサタンに力を与えられた、国やまた政治的な権力者ですけれども、この姿、このやり方はどこかで見たことがないでしょうか。神様とイエス様の姿にとてもよく似ています。サタンのやることというのは基本的に神様の真似事であるということです。サタンは神様の真似をして、この獣を使って人々を惑わそうとしています。神様がイエス様を通して働かれたように、イエス様は神様なのでちょっとここから違うんですけれども、獣を通して、また獣が死んだような姿だったのに蘇ったんじゃないか、そのようなことを見て全世界は惑わされて、この獣を拝むようになるというふうに記されていますけれども、しかし、致命的な傷が治る、そのような奇跡は起こっても、キリストにはかないません。なぜならキリストは一度死んで、完全に死んで、その後によみがえられたからです。命を治めておられるのはサタンではなくて神様です。サタンは神様に似たようなことを行いますけれども、あくまでも神様の下に位置していて、神様の言うことを聞く存在であるということを忘れてはなりません。ヨブ記を見ても、神様はサタンは神様のところにやってきて、いろいろ報告をする、そのような存在であることが記されています。つまり、どんなに力強く思えても、どんなに奇跡が起こってすごいと思うようなことが起こったとしても、それはあくまでも、偽物であって、神様には遠く及ばないものであるということを私たちはしっかりと知っておく必要があるのではないでしょうか。さらにこのサタンの目的というものがあります。とても神様に似たようなことをして素晴らしいことを行っているように見えますが、サタンの目的は何でしょうか。サタンの目的は盗み、殺し、滅ぼすのが目的です。いくら私たちにすごいことを見せたとしても、そのサタンについていくならば、私たちは盗まれてしまって、また痛めつけられてしまって滅ぼされてしまう、そのような本 本当にこう私たちをダメにしてしまう、そのような目的をサタンが持っていることをはっきり知らなければなりません。ですからこのような惑わしの霊に惑わされることなく、私たちは神様だけが私たちを生かすお方であること、救うお方であることをはっきりと握りしめて、対抗しなければなりません。はっきりと拒絶しなければなりません。私の友達に、救われた人がいますけれども、彼女と救われる前にいろいろ話をしたときに、占いが好きだった、そのような話を聞きました。そして、彼女はその占いをとてもよく信頼していて、信じていて、なんかすごく力づけられるので言っていたというふうに教えてくれました。しかし話をよくよく聞いてみると、結局その占い師は最後にとてもこうその彼女を傷つけるような言葉を言ったそうなんですね。こう彼女の未来に対してこう結婚ができないとか、本当にこうそういう呪いの言葉を聞かされて、すごくこうそれに傷ついて、行かなくなったんですけれども、いまだにその呪いに縛られていて、自分は結婚ができないというふうに思い込んでいるという話を聞きました。そして、私はそれを聞きながら、本当にこの占い師はよく当たったかもしれないし、一時的には良いものをもたらしたかもしれないですけれども、でも結局今は縛られているよねということを話をして、結局サタンはそういう目的を持って働いているんだよということをお話しさせていただきました。私たちも一時的に誘惑に駆られることはあるかもしれません。一時的に、なんかとっても良さそうだとか、なんか一時的にここで従っておけばいいんじゃないか、そのような思いで、偶像に従ったり、また良くないと知りながらついついそれにこう惹かれてしまう、そのようなことがあるかもしれませんけれども、まず第一にそれがまがいものであること、偽物であることを知ることが必要ですし、またさらに結局その一時的な誘惑によって私たちが縛られて、また引きずられてしまうこと、滅びに向かわされてしまうことをはっきりと知って、しっかりとその時に拒絶することが大切です。またそのようなものに縛られている人がいるならば、そこから解放することが私たちにはできます。それが偽物であること、またその人を縛ってこう苦しめるものであることをはっきりと伝えてあげましょう。そしてイエス様だけが私たちを解放してくださるお方であり、また本物の救い主である、偽物ではなくて本物があるということを、その希望を伝えていくものとなりましょう。今日まず私たち自身が目を覚まして、この霊的に攻めてくるものに対して毅然とした態度で立ち向かうことを宣言しましょう。そしてこの本物を持っているというその喜びと確信に満ちて、私たち自身もこの素晴らしい本物の祝福を伝えていく、そのような一日を過ごしていきましょう。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。